聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書の御箇所7章7節から10節まで。しかし私は主を仰ぎ、我が救いの神を待つ。我が神は私の願いを聞かれる。私の敵よ、私のことで喜ぶな。たとえ倒れても私は起き上がる。たとえ闇の中に座っていても、主こそ我が光。私は主に罪を犯したので、主の怒りを負わねばならない。ついに主が私の訴えを取り上げ、私の求めを実現されるまで。主は私を光に導かれ、私は主の恵みの御業を見る。お前の神、主はどこにいるのかと私に言っていた敵は、このことを見て恥に覆われる。私の目はこの様を見る。今や敵は路上の泥のように踏みつけられる。次に、新約聖書、ヨハネによる福音書、16章、21節から24節を朗読いたします。女は子供を産むとき、苦しいものだ。自分の時が来たからである。しかし、子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのために、もはやその苦痛を思い出さない。ところで、今はあなた方も悲しんでいる。しかし、私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。
今日はただいまお読みいただきました、聖書の箇所の終わりの方にあたりますが、ヨハネ福音書16章の23節、24節の言葉に耳を傾けながら神様を礼拝したいと思っております。そこにはこのように語られておりました。23節からですが、23節の途中からになりますが、はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。願いなさい。そうすれば与えられる。まさに希望と励ましを与えられる言葉であろうと思います。しかし他方で、この言葉を聞いて、私たちがいつも素直にこの言葉を信頼し、神様に、ね、願い求めていくことがなかなかできないということがあるのも、やはり私たちの実感するところではないかと。思います。信仰を持って願い求めたけれども、その願いが叶わなかった。そういう経験を思い出すこともあるかもしれません。求めては見るけれども、実現するかどうか、それはわからない。神の御心次第だ。そういう思いで、求めることをやめてしまう。求め続けることができない。そういうことも私たちは、経験しているかもしれません。 ただそういう気落ちしがちな私たちに、今日またイエス、主イエスは改めてこの御言葉を与えてくださる、語ってくださっているということをまず心に留めたいのです。私たちもまた新しい思いを与えられて、この御言葉を受け止めたいと思うのです。そして今日の箇所に関して、まず今日の御言葉に関してまず大切なことは、イエス様はただ求めなさい、願いなさいというだけではないこと、私の名によって願いなさい、そうおっしゃっているところであります。主イエス・キリストの名によって父なる神に願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる、そういうのです。もちろんこの主の名によってという言葉は単なるおまじないではありません。何でも自分の願いたいことを願って、その後に主イエスの名によって祈りますと付け加えれば、自動的に何でも聞いてもらえるよ、そういう都合の良いおまじないを、そういう話をしているわけではありません。まず聖書において名前というのは、その人、その方の存在そのもの、存在全体を表す言葉です。表すものです。ですから、主イエスの名によって祈るということは、私たちのすべてが、私たちの存在が、イエス様の存在と一つにされること、そのことを前提にしています。存在が一つにされるほど、聖霊によって結びつけられ、そこまで全てを主イエスに委ねるようになる。そういう意味で私たちは主イエスに会って、主イエスの名によって願うようになるのです。まあ同じヨハネによる福音書の少し前の、まあ、15章、開かなくても おそらくわかると思うんですが、15章の初めには、私は誠のブドウの木、あなた方はその枝であるという美しい言葉がありました。しかもそれは、だから私につながっていなさい、私のうちにとどまっていなさい、そういう招きを含む言葉です。私はイエス様の存在の中にとどまっている、とどまり続けていく必要がある。振り返れば、私たちの願いというのは、自分の理想とか、自分の願望、自分の欲望、そういうものでいっぱいになっていることが案外あるものです。そして、その自分の願いが、自分の欲が叶うようにと祈りがちなところがあります。しかし私たちは、今よく考えればわかると思いますが、私たちは自分が世界の中心にいるわけではありません。主イエスの言われる通り、私たちはブドウの木につながる一つの枝なんですね。自分の思いとか願い、そういうものを含めた私の存在すべてが、イエス様と一つに結ばれて、一つにされている。主イエスの名によってということの大切なポイントはまさにそこにあります。まあ、前回も学びましたけれども、そもそもこれらの言葉が一体どういう場面で語られたのか、そのことをもう一度今日も思い起こしましょう。この時もうイエス様はご自分が十字架につけられる時が間近に迫っていることを悟られて、そのことをいわば遺言のように弟子たちに語っておられるのです。イエス様が十字架につけられて奪い去られてしまう、それは弟子たちにとってはもちろんこの上なく悲しいことでありました。悲しい知らせとしか 思われませんでした。しかし今日の22節、今日の16章の22節を見てもイエス様はおっしゃいます。ところで22節ですね、ところで今はあなた方も悲しんでいる、しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。主イエスは十字架につけられて死なれる。それは確かに悲しい出来事ではありますが、でもそれは生みの苦しみなの。赤ちゃんが生まれ出ようとする時のその生みの苦しみに他ならない。その苦しみは苦しみで終わってしまうものではない。その苦しみを通して一つの新しい命が、一人の新しい人間が生まれ出る、そういう生みの苦しみ。しかもその時、新しい命に生まれ変わるのはイエス様だけではありません。主イエスだけがここで復活されて、いやこんにちはと、また弟子たちのところに出てくるというだけの話ではないのです。むしろイエス様が十字架につけられて死なれたのは、罪人である私たちのこの罪と呪いをすべて私たちに代わってその身に追われるためでありました。で、そのようにしてイエス様の十字架を通して私たちもまた古い自分に死ぬのです。そしてイエス様の復活を通して私たちもまた共に神のうちにある新しい命に復活させられるのです。この十字架と復活の主であるイエス様との出会いを通して、私たちもまた一人の新しい人間として生み出される。生みの苦しみを通して新しい人間として生み出されていくのです。だからこそそこには喜びがある。誰も奪い去ることのできない確かな喜びがあると、イエス様は約束されているのです。私の名によって願いなさい、そうすれば与えられる。父なる神は喜んでそれを与えてくださる。そう言われる主イエスの約束は、今申しましたような新しい命におけるイエス様との出会いと結びついています。繰り返しになりますけれども、私たち自身がイエス様と一つにされることによって、そのことを通して、その都度、古い自分に死に、主のうちにある新しい命に作り変えられ、生かされていく、そういう信仰の出来事と結びついている約束です。ですからその時、私たちは心に思うこと、心の内で願うこともまた、主の御心にかなうように、新しく変えられていくでありましょう。こんなことを祈ったら大丈夫かな、こんなことを祈ったって聞いてもらえないだろうな、どういうことを祈れば聞いてもらえるのかな、私たちはそんなことばかり考えて、実際にイエス様のもとに飛び込んでいこうとしないことが多い。あるいは、何も考えずに、自分の欲望のままに祈ることが多い。でもそうではなくて、イエス様にあって私たちの思いも願いも心も存在も新しくされていく。ブドウの枝がブドウの木全体から与えられる栄養分とか必要なものを得て、一つ一つの実を豊かに結んでいくように、私たちの心の内にある願い、 思いもまた主イエスの名によって清められ、主の御心にかなうものに変えられていくはずであります。だから私の名によって願いなさい。そうすれば与えられる。イエス様はそういう約束を与えてくださっているのです。ただ確かに私たちは信仰を持っていてもこの地上にある限りは罪人でありますから神の御心から離れることがあるでしょう。そして自分中心の願いを求めることもあるでしょう。さらには神様の御心はいつも私たちの思いをはるかに超えた壮大な面を持っています。私たちが自分が知る以上に、自分が望む以上にもっと大きな祝福へと私たちを引き上げようとされることがある。そうであるならば、確かに私たちの祈り求めることがすべて文字通り、私たちが願う通りに答えられることがない。そういうことも十分あり得ます。でもそういう時も神様が私たち、今は私たちの願いを聞く気はない。今神様は私たちのことを顧みようとしない。そういう気まぐれさのせいではない。私たちのことを最もよく私たち以上にご存知である神が私たちには本当に必要なもの、祝福になるものを私たちに備えようとして私たちに応えてくださっているのです。そして私たち自身も目を開かれ神の御心に対して神の御心を新たに悟る目と心を与えられるように神様は計らってくださっているのです。私たちの思いが叶えられない、祈りが聞かれない、まあそういうふうに思われる時もこそ、実は神様との新しい出会い、私たちの思いを超えた新しい出会いに開かれるチャンスであり、その喜びを新たに発見するように、神が招いている時であることを私たちはまた信じることができるのです。私の名によって願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。それが今日の私たちに対する神のメッセージです。私たちはその答えが与えられることを待ってないといけない。ついつい私たちが祈ったら、あとはまあ神様に全てお任せ、まあ言葉はいいですけれども、もう叶えられるくないかもしれない。もうダメかもしれない。そう言って全く自分の中に閉じこもってしまうことが案外多いのです。でも神は私たちの主の名によって祈る、私たちの祈りを待っておられる。それに応えようと、いつも待ち構えていてくださる。私たちもそれは待つのです。心を開いて、神がどのように応えてくださるのか、どのように私たちを祝福してくださるのか、またどのように私たちを新しく変えてくださるのか、その思いを持って、待ち望むのです。そういう招きが、この今日の御言葉の中にあること。私たちは改めてそのことを心に留めたいと思います。その主に信頼して、すべてをその主の手に委ねて、またこの与えられる新しい主も イエス様に従って歩んでいきたいと思います。神と人とに仕えていく、その尊い務めと喜ばしい使命に私たちは仕えていきたいと思います。お祈りいたします。御子イエス・キリストの父なる神様、今日もあなたの御前に招かれ、命の御言葉を与えられましたことを感謝します。あなたは私たちに御子イエス・キリストを与えてくださり、私たちを新たに生かしてくださいます。そしていつも御子キリストの名によって、すべての願いをあなたに求めるように招いてくださっています。この地上の生涯において、特に今この時、私たちの目には災いや悲しみと思えることが絶えない思いがいたします。その中で痛みを覚え、悲しみを覚えることも少なくないことを、私たちはあなたの前に覚えずにはおりません。しかしその中にあってこそ、どうぞ私たちがあなたの御心に信頼し、主にあって生き、求め、歩むものとしてください。主の名のもとにあって、この週もあなたと人とに仕える歩みを与えてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。